STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴雄です。今日も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心のお悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちに数多く接してきた専門家のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌市西区友メンタルクリニックの古誠佑院長です。おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組心ラウンジでは5月のテーマをうつ病などの気分障害として、先週はうつ病について詳しいお話を伺いましたが、先生、リスナーの皆さんからもメッセージが届いてるんですよ。
へ
え、続々と届いていまして、はい、ちょっと質問もありますので、その内容についてちょっと先生とお話ししていきたいと思っています。
はい、聞きたいですね。
それではラジオネーム健康が一番さんからのメッセージを一部要約してご紹介をいたします。友人のおすすめでこの番組を拝聴いたしました。心に関する番組は初めてで、これからも楽しみにしています。ところで私は今うつ病で通院中です。治療が始まっておよそ半年で、最初は死にたいと思っていたのが、最近は調子が良くなり気力も体力も回復してきました。なのでもう薬を飲むことをやめようと思っていますが、病院の先生は薬をやめることに同意してくれません。薬を飲み続けると癖になるのが怖いです。特に薬局でもらった薬の説明書にいろいろな副作用が書いてあるので、読むのもとても怖いです。薬はいつまで飲めばいいのでしょうか？高先生ならどう思いますか？というメッセージ。はい、
なるほど。
健康が一番さん、まずは回復してきてよかったですよね。そしてメッセージを送ってくださり、番組に参加していただき本当にありがとうございます。このメッセージの内容としてはお薬に対する不安がメインかと思いますが、まず薬を飲み続けると癖になるという点について、高先生はいかがお考えですか？
いや、これはね、よく言われることですね。先生、このまま飲んだら癖になってどうしよう、怖いから、もうやめてかってよく聞かれるんですけどね、はい、癖っていうのはですね、やっても意味がないけれどもやめられないことって癖って言いますよね。例えば役に立つことを癖って言う方言いませんよね。
いないですね。
北本さんは、ご飯食べる癖になってますねって
言われたことも考えたこともないですね。
でしょ、
やらないといけないことだと思って
る。そうですよね、だから自然と腹が減って仕方がないご飯食べる、ご飯食べないと持たないからご飯食べてるわけだから、ご飯食べることが、意味のあることなんですよね。重要なのは薬を飲み続けると癖になるっていうのは、この薬がもしあなたにとって役に立たないもんならその通りです、でももし今この薬がまだ役に立ってるもんなら、癖になるっていうことは本当はないと思いますよね。この言い方しませんよね。ここが一番重要だと思いますね。で、直接ね見てないので、一般的な話をしますと、やはり、症状が良くなってからもしばらく絶対飲んだ方がいいと思います。
そうなんですね。
はい、
なんとなくイメージですけど、症状が良くなったんなら、はい、もう飲まなくていいんじゃないか、風邪薬とかってそういうイメージなんですけど、はい、やっぱりそれとちょっと違うんです。
それとは違うんですよね。慢性疾患の薬はですね、予防という重要な役割がありますから、もう治すためではなくて良くなってるので、治す必要はないんですよ。しかしまた悪くならないようにしばらく飲んだ方がいいものなんですよ。
そうなんですね。
はい、
なんかそういったところまでこうちゃんと聞くと、もしかしたらこう健康が一番さんもすっとこう納得できるのかもしれないですけど、どうですか、はい、こうメッセージもありましたけど、担当の先生の皆さんとのコミュニケーションっていうのもやっぱり今の話聞くと重要なんだなってすごく思うんです。
そうですね、ちゃんとね、先生に、疑問に思ったことを聞くことはとても重要だと思いますよ、
うん、本当にもうとことん疑問がなくなるまで話を聞いていくっていうこと、
私はその方がいいと思いますね、
うん、ですね、
はい、
メッセージの中で副作用が怖いっていう話もありましたけど、はいはい、これに関しては
私はね怖くないと思いますよ。なんでかというと副作用というのはね、いろいろでごちゃごちゃごちゃと書かれてるんですけれども、うん、実は大きく分けると2つしかないんですよ。1つは目に見えて感じやすい副作用、もう1つは全く見えない副作用、
うん、
何を言いたいかというとね、例えば、この薬飲むと眠くなる、この薬飲むと頭痛くなる、この薬飲むと下痢になる、これって、うん、飲んでる患者さん分かることですよね、
はい、
でこういう分かりやすい患者さん分かる副作用はもしあなたが今感じてなければおそらくこれからも感じないでしょう。
一度飲んでみて、
はい、
その時に出なければと。
そうです、うん、飲んでみて特に最初の、2,3 週間最も最初の1週間出なければそんなに出るものではないと思いますね、うん、なのでいっぱい書かれてることをよくまず読んでみてください、はい、そこに頭痛とか書かれてると思うんですけど、あなたが今それを感じてなければこれからおそらく出ないんですよ。
うん、
そんなに心配することないんです
よ、はい、
でこれは目に見える、分かりやすい副作用ですけど、もう一つはなかなか見えない副作用があるんです。
うん、
これは何かというと、要はお薬は、体にとって多かれ少なかれこれ毒なんですよ。
うん、
でこの毒を飲み込んでから体がそれを外に出そうとする、分解してから、そこはね少しぐらいはやっぱ肝臓や腎臓に、負担をかけることになります。でこの負担が少し積み重なっていくと腎臓を痛める肝臓を痛める可能性はあります、
うん、
これはね皆さんわからないんです。肝臓が悪くなっても最初は血液検査で少し値がぶれるだけです。
何か痛みとかそういうことにつながるわけではないんですね。
そうです、痛くなってからもう遅いわけですから。じゃあこのような副作用をどうするか、これもね全員出るわけじゃないんですよ、うん、運悪ければ出てくるようなもんですから。でこういうのはですね半年、3ヶ月いっぺん血液検査すればほんの少しの変化でも分かるようになります。
それは薬を飲んでいて心配な方は血液検査をするっていう方も実際にいらっしゃるんですか？
いや、むしろですね、うん、医師がね積極的に進めるべきなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
うん、
このようにしてねちゃんとね血液検査をしていけば、とことん悪くなる前にちゃんとそれをね防ぐ方策があると思います。
うん、そっか、見えない副作用に関しては調べるっていうことも怖さを軽減する、
はい、
そういうことにつながるんですね。
そうなんですよ。もっともね、じゃあそんなに怖いかっていうとね、大体ね抗うつ薬の量が、肝臓に与える影響というのはねビールとねそんな変わらないか、ビールよりね少し優しいぐらいですよ。
そうなんですね。
そうですよ。
いやでもやっぱり何かこう薬飲むときにこう裏に書いてある、
はい、
その細かいいろんな字を読めば読むほど不安になるっていうのは、
はい、
これ本当に分かりますよね。
分かりますよね。
しかもなんか見たことない読んだこともない文字が書いてある場合もあるじゃないですか。
はい、そうですよ。
単語が分かんないなと思ったらそれがまた分かんないことが怖さになるっていう。
そうですよ。
そういうことももちろんこうお医者さんに質問をしたら答えてくださるっていうこと
ですね。そうです
よ、
はい、
もう一つ、質問にありました健康が一番さんのメッセージですが、はい、
うん、
薬はいつまで飲めばいいんですかという、
はい、
これに関してはいかがですか？
そうですね、これね人によってまた違ってきますし、うん、答えは少しずつ異なってくると思いますけど、よく言われるのはやはり、うつ病の症状が完全になくなってから、半年から1年半の間は飲んだ方がいいだろうと思います。
結構やっぱり長い付き合いになるんですね。
長い付き合いになると思いますね。重要なのはとにかく病気を治すことなんですよ、
うん、
薬をやめることは目標にならないんです、
うんうんうんうん、
この病気をどうやって治すかです。人生の妨げになってるのが病気です、
はい、
薬じゃないんですよ、
うんうんうん、そっか、確かに なんか目標が薬をやめることじゃないっていうのは、
はい、
ちょっとこう他の病気とかそういったものとは少し変わってきてるのかな、はい、と思うんですけど。
そうですね、その通りですね。
先ほどもご質問しましたけど、やっぱり今なんかずっと話してて感じました、
はい、
担当してくださってる先生としっかりお話をするっていうことがすごく大切なんですね。
そうですね、すごく大切なんですよ、
はい、いろいろと話を聞いて、もしこう分からないことがより出てきた場合は、セカンドオピニオンという話もありますけど、
はい、
違う病院に少し質問してみるっていうのも一つ考え方としては、
いや、とてもいいことだと思いますよ、うんうん、もっと言うとね、やはりね、患者さんにこの先生と、患者さんの間の相性というのもね結構大きいと思いますよ。いくら親切な先生でもこの患者さんにとって聞きづらい先生だったりしたら、これはどうしようもないことですからね。どっちか悪いというもんじゃないですからね、うん、
まあ、人と人とのコミュニケーションですから、
はい、
性格の問題もあるし雰囲気の問題もあるし、
はい、
じゃあ最初のうちは少し大変かもしれないですけれども、はい、自分に合うお医者さんを見つけるっていうのもすごく大切なことなんですね、
はい、大切なことだと思いますよ、
はい、健康が一番さんにメッセージをいただきまして、そのメッセージをもとにうつ病のお薬について、そしてお医者さんとのコミュニケーションについて甲先生にお話を伺いました。それでは先生、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、 STB ラジオ心ラウンジ、今週はリスナーの方からいただいたメッセージをもとに、うつ病のお薬とお医者さんとのコミュニケーションについていろいろとお話を伺いました。まずは何より、ラジオネーム健康が一万さん、メッセージをいただき本当にありがとうございました。お医者さんとの相性もすごく大切だという先生のお話でしたが、薬に関しては薬剤師の方だとかそういった専門の方に聞いたり、あと見えない副反応に関して調べる方法もあるということで、もしまだこうされていないという場合だったら、ぜひ試してみていただければと思います。今回のようにこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。5月はうつ病などの気分障害を、そして6月は発達障害をテーマに子先生にいろいろとお話を伺ってまいります。ですのでうつ病や発達障害などに関連する質問やメッセージをお待ちしています。ただもちろん、それ以外のメンタルヘルス関連のメッセージや質問でも大丈夫です。メールアドレスは子先生にちなんでko@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp、 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple ポッドキャストでも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。